宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第141回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いやー、平成27年2015年も3分の1が過ぎようとしてますよ。いや、なんか学校があるせいかね、まあ、日本人の習性っていうかね、4月から1年って思ってるから、まあ、3分の1っていうのはピンときてないんですけどもね。でもまあ4月も半ばを過ぎ、きっといつの間にか夏になってるんでしょうね。そうそうそう、あの先日ずいぶん久しぶりに会う友人と落語を見に行きました。でこのね、落語っていうのがね、あのいわゆる普通の落語会ではなく、そういう会で前座をされている方々ばかりの前座の人たちの落語会だったんですよ。あの未来のね、名人を聞く会っていう、うん、あの未来の名人はですね、やっぱりいいキャラしてましたね。まあいろいろ失敗もあるっちゃあるんですけれども、うん、それもまあ微笑ましいといえば微笑ましい部分もあり、でお話自体はね、成功したお話もあり、最初終わった瞬間ポカーンとなって、うん、どうもね、下げのための仕込みを忘れたらしくて、はーってなって、やり直したいって言って、よしやり直せみたいな形になりまして、やり直したお話もあり、いやー、なんていうかドタバタ感も含めて楽しい時間でございました。和芸は面白いね。あの喋ってる人っていうか、内容もそうだけども、やっぱその人のなんか人柄みたいなのとか、その人の考え方とか、今まで経験したものとかっていうのが、やっぱりお話には絶対背景に見えてくるものがあるなぁと、つくづく、いや、なんか勉強しようとこう心にですね、うん、なんていうか自分にとってもフィードバックする回でございました。いやでもネットで探すと毎日のようにどこかで何かやってるんだよね。もうライブでも差し芝居でもそうだけども、今回はなんか思い立って落語って探しただけでも随分あって、いやもう全部見ようなんて絶対無理すぎる相談で、その日のスケジュールとかさ、お財布状況とか気分とかで決めていくしかないんだけれども、いやー、いろいろ見てみたいなと思いました。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、舞舞こんにちは。編集なしのラジオ聞いてみたいです。きっといつもより緊張感があると思います。もうすぐ150回なので試しにやってみないですか、とのことです。ありがとうございます。そうですね、あのね、多分ね、緊張感よりね、異常にね、あーとかうーとかね、口癖系が多いと思う。きっとそうなると思う。あとは多分いろいろなノイズが入ってるんじゃないかと、バサバサバサバサと何かを探す音とかまあそんな感じになるかなと想像してみています。うん、あのそうですね、今一人で 収録をしている状況なので、うまく BGM と登録ができればできるかな、音量の調整とかね。うん、あのスタッフやりながら自分で喋るので、全体的にはどうなんだろう、あれどうしたらいいのかな、ちゃんと聞きながらとかできるのかな。あのラジオの CM とかテレビの CM とかって、もう映像とかあの元々使う BGM とか聞きながら、はいこことか言われながら喋ったりするから、ああいう風にできるのかな。今度やってみようかな。うん、なんか面白そうですね。うん、まあでも CM に入るタイミングとかね、先にね、なんかこう強制で入るようにしておくとね、ブチッと切られたりとか、あとかうとか、あダメだダメだよ、なんかね CM にね自分の言葉が被っちゃうかもしれないよね、ジングルとかね。あの FM の生放送でも CM って2種類あって、あのなんて言うんだろう、 CM のねもの自体がスタッフさんの手元にあって、こちらのうまく話がまとまったところで、じゃあ入れますって入れてもらえる CM と、なんかね契約の違いらしいんだけども、何時から何時の間に必ずこれが流れますみたいな、この時間で強制で入ってくる CM があって、でその強制で入ってくる CM の方だとね、あのそこの機械の設定だと思うんだけれども、どんなにこっちがスタジオ側が喋ってたとしても、そっちが流れ始めたらもうブツッとスタジオの声は消えて強制的に CM になるのね。あのぶった切られた感、テレビの生放送とかでさ、たまにさ、はいじゃあ行きますブツッみたいな、なんか、まあ、だからそのブツッっていう風にならないように、つなぎの CM の前のつなぎのこう音楽とかあったりするんだと思うんだけどさ、うん、でも強制に入れようとしても、多分この私が今やってるやり方でやると、多分私の喋りはあーとか思いながら残ってて、出だしの CM で被るとか、そういう愉快なこととか、うん、その前にちゃんと話をまとめればいいんだよね。そうだよね、うん、そうです、私がちゃんとやればいいことですね。うん、あーなんか想像したらすごい面白そうだなと思ってきました。やってみたいな。うん、あの音量の調整が多分一番難しいと思うので、その調整うまくできたらぜひぜひやってみたいと思います。というわけで、今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原にまつわる情報をお届けしていきたいと思います。さて、今週いよいよ情報が公開になっておりましたね。あのヤフーニュースとかにも流れておりました、新小笠原丸、新母島丸の造船が始まっております。いや、あのね、もちろん設計なんていうのはずいぶん前から進んでいて、実際に作り始めているんだけれどもね、あの来年の7月の就航を向けて今作っていらっしゃるそうなんですけれども、ずいぶん前からね、あの観光に携わる人たちの中では、どういう船にしたらいいだろうかっていう話し合いが進められていましたよ。うん、で、新しい小笠原丸と新しい母島丸はどちらも大型化、そして高速化、そしてバリアフリーの充実がなされるそうでございます。いやー、温泉乗せたいとかそういう話どうなったのかな。いや、あのね、どんなのがいいと思うって聞かれて、勝手にねものすごい好き放題言ってましたよ。温泉とか大浴場とかね、やっぱね途中でね間違ってるんだよね。小笠原丸じゃなくて、なんか観光の豪華客船みたいになってんだよね、頭の中のイメージがね。うん、多分お風呂とかプールとか乗せたらものすごいでっかいことにならないといけないと思うんだけれども、好き放題言っておりました。あとエレベーターとかね、そして揺れながらこう上昇していくエレベーター想像して、う気持ち悪いとか一瞬酔いそうになってみたりとかね。エスカレーターも怖いよね。なんかこうウィーンって上がっていきながらさ、船がさ、やっぱりこう波の状態がよろしくない時とかって揺れるんだろうなって思ったら、おお怖いなこれって思っちゃいます。ちなみにですね、まず小笠原丸ですけれども、定員が123人分増えるそうですよ。 まあね、ってことは昔の店員にまた戻っていくのかな。うん、あの今就航している今の小笠原丸は最近ちょっとこう定員を減らしてね、少しゆったりと乗れるようにっていうことで減らしてあったので、その分また乗せられるようになるのかなと思います。いやだってあのお正月とかめっちゃ混む船さ、あの島の人たちの中だと通称奴隷船って言われてたからね、あまりいい言葉じゃないけどさ、でも本当にさ、なんかもうみっしり感すさまじい感じになっちゃうんですよ。うん。でですね、大きさもね、随分増えますよ。なんかね、1万1000トンになるので、4000、3000トン分増えるって、結構増えたな、これ、みたいな。うん。荷物がしっかり乗るようになるといいですね。いや、もう、あの、荷物というか、人も乗せてほしいし、というか、全体的に広くなるといいですね。で、今25時間半かかっているところが、24時間になるそうです。いやー、この1時間半は結構でかいよね。今ね、あの、東京を10時に出て、で、島の方にだいたい11時半に着く。で、島の方を、1時だっけ ?1 時に出て、違うか、2時かな ?2 時に出て3時半に着くのかな、そうだよね、25時間半だからね。うん、そんな感じで。だからさ、それがさ、例えば10時に出るのが11時に出るので良くなるだけでも、だいぶ違ってくるんじゃないかなと。朝の早さが。うん、うまくすれば、前日、あの、都内に一泊しなくても、他の県の方というか、ちょっと遠目の方が乗れるんじゃないかなと思います。はい。で、母島丸ね。母島丸はね、2時間10分かかってるところが2時間になるそうです。この10分か。あ、まあでも、ちょっとでも早くなるのはいいことですね。うん。で、あの、定員が200人になるので32人多く乗れるそうですよ。まあ、ちょこちょこっと大きくなるんですかね。で、どっちの船もなんかね、あの、ホエールウォッチングとか、バードウォッチングとか、そういう、船旅を楽しめるような、ことも、ちょっと考え中と書いてあったので、ワクワクしますね。いや、でもさ、ま、ね、クジラとか、鳥さんとか、見えるか見えないかっていうのはさ、もう、運もあると思うし、あとはやっぱ知識がないとあれがそうだって思えなかったりするけれども、やっぱり見れるといいですよね。うん。そうなんですよ。まあ、この今年の春ですね、年下の友人が小笠原に引っ越していきまして、いやもう大学を卒業して、家と仕事を決める前に本人行ってしまいましたよ、羨ましい。まあ、あの、しばらくね、身を寄せられるお友達の家があってこその行動だとは思うんですけれども、あ、もちろん、あの、ちゃんとお家もですね、あの、お仕事も無事決まったようでございまして、よかったよかった。そうなのよ。それでね、あのね、農協にお勤めしたそうなんですけれども、そこでね、ソフトクリームを、なんか担当している、あの、売店的なって感じなんですけれども、そうなの。最近ね、小笠原でね、なんかね、増えたっていうか、増えたというよりは、初めてだよねって思ってるうちになんか3軒ぐらいあると聞いたんですが、流行ってる？流行ってんのかなっていうのが、ソフトクリーム屋さんなんですね。ソフトクリーム屋さん。いや、あの、ソフトクリームってさ、あの、私のね、お花の先生が言ってたんだけど、あの、機械をね、ちゃんとね、洗浄するっていうのが、なんだっけ、食品衛生法の営業許可的な感じですごい難しいらしくって、いや、父島とかさ、多分無理だと思うよ、こう気温的にも、とか言ってたんだけれども、いつの間にか3軒分ソフトクリーム屋さんができてて、まあ、あの、それがね、いわゆる、あの、観光地でよく見かける、一つのパックのやつをキューッと絞り出すタイプのソフトクリームなのか、あの常にぐるぐるぐるぐるこう液状のが中に入ってて、それがソフトクリームになって出てくるタイプのやつなのかは、ちょっとまだ定かではないんですが、ソフトクリームがあるそうです。あ、ちなみにね、母島にはその、本当のその、なんて言うんだろう、イコを絞り出すじゃなくてぐるぐる回ってるタイプのソフトクリーム屋さんが一軒だけあるそうですよ。いや、なんかね、ソフトクリームをこんなにね、力説してるっていうのもどうなのかなって思うけど、 でもやっぱりさ、暑いところでソフトクリームって美味しいよね。狙ってたのにな、老後の職業としてソフトクリーム屋さん。いやなんかね、最近車で移動して販売するようなのがすごい増えてるらしくって、なんか老後はたこ焼き屋さんとかやって島で暮らせたらいいなって思ってたのに、どんどん先を越されているので、もし老後を小笠原で暮らすんだったら、もっと何かオリジナリティのあるものを探さなきゃいけないんだろうなと思っております。あの、とてつもなく先の話ですけれども、何かいい案がありましたら、こっそり教えてください。ただし、ラジオでは発言はいたしません。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を、継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流商雨会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。というわけで今週の一冊、藩の修正さんの書かれた舞妓さんと怪盗大旦那という作品を読んでおりました。いやね、あのね、とりあえずね、題名と表紙イラストと内容のギャップがすごかったです。あの、結構お話的には、あの、特に後半えぐいのではないかと。もうね、主人公はね、どんくさくてね、京言葉も怪しい、かわいい田舎出身の舞妓の見習いさんなんだけども、でもね、事件とか展開とかはバイオレンス、周りの人もすごいいい人だからね、ちょっとそのなんていうか、読後感は正直微妙でありましたが、でもありそうで怖いなぁと思いましたさ。勇気のある方はどうぞ。おかげでね、口直しじゃないんだけども、ゴシックシリーズ読み倒してるよ。すっかり寝不足さんですよ。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流大観流商雨会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。大人に